アントン・チェーホフ作カモメ第1幕総林家領地の庭園の一角広い並木道が観客席の方から庭園の奥の湖へと伸びているが家庭劇のために設けられた仮設舞台で塞がれているため湖は全く見えない。その舞台の左右に茂みがある。テーブルと椅子がいくつか置いてある。日が沈んだばかり。仮設舞台の上、下ろされた幕の背後でヤーコフらゲナンたちが働いていて、咳をしたり何か叩く音が聞こえる。管理人の娘マーシャと地元の教師メドベジェンコが散歩から帰ってきて下手より登場。メドベジェンコ、
どうしていつも黒い服なんです？
マーシャ、これ人生の喪服。私幸せじゃないから。
どうしてそんな、どうしてかなあ。あなたは健康だし、お父上だってお金持ちじゃないけど、不自由してるわけじゃなし。
僕の方がよっぽどひどい暮らしですよ。
月給はたったの23ルーブル。
おまけに、そこから積立年金がさっ引かれるし。だけど、僕は喪服なんか着ません。お金の問題じゃないの。貧しくても幸せな人はいるわ。
そりゃあ理屈ではそうでしょ。でも実際にはですよ、母親に妹2人、それに弟でしょ。で給料が23ルーブル、それで飲み食いしていかなくちゃいけない。お茶だってお砂糖だっているでしょ、タバコだって。でも働けど働けどですよ。
マーシャ仮設舞台を見回して、もうすぐお芝居が始まるのね。
そうですね、コーシちゃんが戯曲を書いてニーナさんが演じるのです。
あの二人いい仲なんですよ。
今日惚れ合った二人の心が芸術的イメージの中で一つに溶け合う。
だけど僕の心はちっともあなたと溶け合わない。
あなたのことが好きなんです。
恋しくてうちにじっとしていられないから、毎日6キロもの道をテクテク歩いてきては、また6キロ歩いて帰る。
でもここに来てもあなたは僕に全然インタレストを持ってくれない。
そりゃそうでしょ。
僕には財産もないし、家族はゴロゴロ、食べるのもやっとなところへ、誰が好んで嫁に来ますか。
くだらない。鍵とか、
あなたの気持ちは痛いほどわかりますけど、でも同じようには答えられない。それだけのこと。
いかが？鍵タバコを差し出す。
いや、結構です。
ムスはね、夜はきっと雷よ。
あなたはいつも理屈をこねるか、お金の話ばかり。あなたの考えだと貧乏が一番の幸せ。でもね、私に言わせると、ボロを着て物乞いして歩く方が何十倍も気楽な時があるわ。そう言ってもあなたにはわからないわね。
上手からソーリンとコースちゃんが入ってくる。ソーリン杖に持たれて、
ああコースちゃん、どうもわしは田舎は向いておらん。だからもちろん決して慣れるということもない。昨日は10時に寝て、今朝は9時に目が覚めた。あまり長く寝たんで、脳みそが頭蓋骨に張り付いてしまったような感じだ。ところが昼飯の後もうっかりまだうたた寝しまった。もう体中がガタガタだよ。つまるところ、こりゃ悪夢の体験ってわけだ。
コースちゃん、 おじさんは町に住まないとダメだね。
マーシャとメドベジェーンは気づき、お二人さ、芝居が始まるとき呼びますから、
それまではここを外してください。
ちょっと出ててくれますか。
ソーリン、マーシャ。
マーシャさん、お願いだからお父上に言ってくれませんか。
犬を放すように手配しておいてくれって。寝ないと吠えてしょうがない。
うちの妹はまた一睡もできなかったって言ってましたよ。
父にはご自分でおっしゃってください。
私にはその気はありません。
どうぞ首になさったらいいわ。
メドベジェン、
行きましょう。
メドベジェン、コースちゃん。それじゃあ芝居が始まるとき誰かよこしてください。
二人さ、
そう、
つまり夜中にまた犬が吠えるってことか。まったくお笑い草だよ。
おしゃは婚姻の子で思うような生活を送れた試しがない。
昔は28日間の休暇を取ってここへ骨休めに来たもんだ。それなのにここではつまらんことばかりで、来た日にはもう帰りたくなるのだからな。いつも帰るときは小躍りしてたもんだ。でも今やわしも退役だ。つまるところ行くあてがないってことだよ。嫌が王でも生きるだけだ。
いや、コースちゃん。若旦那、わしら一浴びしてきますんで。
わかった。ただ10分後には戻ってくれよ。時計を見る。
そろそろ始めるからね。
かしこまりました。さあ、
コースちゃん、仮設舞台に目をやり。
これが僕らの劇場ですよ。幕があって、その後ろに第一の袖、それから第二の袖、その奥は広々とした空間、舞台装置は一切なし。正面には湖、その向こうには地平線が広がっている。月が昇る8時半ちょうどに幕を開けますよ。
結構だね。もっともニーナも遅れてきたら効果は台無しだな。そろそろ来てもいいからなんだけど、父親と義理の母親が目を光らせてるんだ。うちから出るのは脱獄するくらい大変なんだよ。
おじのネクタイを直してく
る。頭もひげもボサボサだね。
切った方がいいんじゃない。
総理、ひげを撫でつけながら。
我が人生の悲劇ってやつだな。若い頃もこんな風体だった。まるで飲みすぎの酔っ払いだ。
女性から愛されたこともない。
腰掛けながら。
妹は何だって機嫌が悪いのかね。なんでって。
退屈なんだよ。
隣に座りながら。嫉妬してるんだ。
僕のことも芝居も僕の戯曲も気に入らないんだ。何しろあの小説家先生がことによるとニーナを気に入るかもしれないからね。母さんは僕の戯曲なんて読んでもいないくせにもう嫌ってるんだ。
それは考えすぎだよ。こんな小さな舞台でも母さんじゃなくてニーナが喝采を受けると思うだけでもう嫌なんだ。
あの人、時計を見て。母さんはね、偏屈なんだ。
もちろん才能も豊かだし頭もいい。
本を読みながら大泣きもできる。ネクラソフを空で読むこともできるし、
まるで天使のように病人の世話だってできる。
でも母さんの前で大女優のドゥーゼをちょっとでも褒めてごらん。それこそ大変だ。
母さん一人を褒めなくちゃいけないんだ。
母さんについて書き、母さんの椿姫や人生の毒気の素晴らしい演技を褒めたたえなくちゃいけない。ところがこの田舎にはそんなお上手言える人がいないから退屈して悪態をつく。僕らはみんなあの人の敵なんだ。
僕ら全員が悪者なんだよ。
おまけに母さんは迷信深いからな。三本のろうそくも13という数字も怖がるし、母さんはそれにケチだからね。
オデッサの銀行に7万ルーブルも持ってるらしいけど、貸してくれと言ったらきっと泣き出せって決まってる。お前は 自分の技術を母さんが嫌っていると思い込んで、それでもう頭に来てるだけだよ。まあ落ち着いて、母さんはお前のことを愛してるんだ。
コースちゃん、花びらをむしり取りながら、愛してる、愛してない、愛してる、愛してない、愛してる、愛してない。
ほら、母さんは僕のことなんか愛しちゃいないよ。決まってるさ。あの人は生きて愛して派手な色のブラウスを着たいんだ。
ところが僕はもう25歳。僕がいるとどうしたって自分がもう若くないって思い知らされるわけだ。僕がいなければあの人はまだ32。
でも僕がそばにいると43になってしまう。だから僕のことを憎んでるんだよ。それに僕が劇場ってものを認めていないことも知ってるしね。ところがあの人は劇場が大好きなんだ。
それで人類に奉仕している、神聖な芸術に奉仕していると思ってるんだから。でも僕に言わせると、近頃の劇場の芝居は古臭くて偏見だらけ。
幕が開くと薄明かりの中に三方を壁で囲まれた部屋がある。
そこで名優たちが、つまり神聖な芸術の奉仕者たちが、
人々がいかに飲み食いし愛し歩き背広を着るかを演じてみせる。
それに陳腐な絵や言葉でもって道徳ってやつを教えようとするんだ。それもどうでもいいような分かりきった日常生活に役立つ道徳をね。どんなやり方でやっても印象はいつも同じ。もう逃げ出すしかない。あの陳腐なエッフェル塔が嫌だって逃げ出したモーパッサンみたいにね。
劇場を認めないのはいかんな。芸術には新しいスタイルが必要なんだ。
新しい景色がね。
それがないならいっそ何もない方がいい。
時計を見
る。僕は母さんが好きだよ。とても好きだ。でもあの人はタバコを吸い酒を飲み、あの小説家と大っぴらに暮らしている。いつだって新聞だねだよ。それも僕はもううんざりなんだ。
時々誰にでもあるような普通のエゴイズムが頭をもたげるんだ。問題は母親が有名な女優だってこと。
もし普通の女の人だったらもっと幸せだったろうにって思うよ。おじさん、もっとやりきれない、もっとバカバカしいこともあるんだ。よく有名な芸術家とか作家とかが母さんのそばに集まってくるだろ、お客さんでさ。そうすると一人僕だけがただの人なんだ。
あの女優の息子というだけでみんな多めに見てくれ。
僕は一体誰なんだ。僕は一体何者だ。いわゆる好ましからぬ事情ってやつで大学を3年で退学した。
才能もなければ金もない。
身分証で僕はキエフの商人の出ってなってる。親父は有名な役者だったんだろうけど、所詮貴族じゃなく商人の出なんだよ。だから客間に俳優や作家が集まるとね、みんな僕をいたわるような目つきで見るんだ。まるで僕の身分を品定めするみたいにね。
そんな見えすいた態度がわかるともう嫌になってしまう。
そりゃそうと、母さんといるあの小説家は一体何者なんだね。
よくわからん人物だな。
いつも黙っているし
賢い人だね。ちょっと素朴な面もあるし陰鬱なところもある。まあ実にまともな人だよ。40までまだ間があるのにもう有名で満足しきってる。すっかりね。今では飲むのはビールだけ。好きになるのはごく若くないご婦人だけ。あの人の書いたものはね、なんて言えばいいのかな、いい作品だよ。才能もあるし。ただトルストイやドラを読んだ後にトリゴーリン先生の作品は読む気がしない。
なあコースちゃん、わしは文学者が好きだな。昔夢が2つあった。
一つは結婚すること、もう一つは文学者になることさ。しかしどちらもうまくいかなかった。つまるところヘロ分子でもよかったんだがね。コースじゃ耳を澄ます。足音が聞こえる。お血を抱いて、あの子なしでは生きていけない。足音聞いただけで心がワクワクするんだ。幸せで頭がおかしくなりそう。急いでニーナを迎えに行く。入ってくるニーナに向かって、僕の心を惑わす魔法使い、僕の夢、